分かる人は分かるんですけど、これだけ言うとね、福島県っていうのは3つの地方からなってるんですね。山の中の会津地方と、それから海辺のいわきと、それから真ん中の中通りの郡山っていうね、3つのエリアにきれいに分かれてるんですけど、まあ、その、エリアをこう、まんべんなく行くようにしてるんですけれども、去年ね、初めて知ったことがあって、知ったっていうか、気がついたというか、その津波やら原発の被害って福島県や宮城県、岩手県だけじゃないっていうことをね、茨城県もそうだったんだっていうことを初めてこう頭に入ったんですね。で、皆さんもね、茨城県って聞くとね、この春から始まったひよっこ、あれ茨城県、反応が薄いっていうのは見ている方が少ないっていうことなのか、どうなんでしょう。ご覧になってますか。あの時お父さんがね、ほら、行方不明になって、奥さんがね、東京に探しに行って警察署行ったらね、茨城県って言われて、茨城ではありません、茨城ですって言われた。私本当に去年茨城県にちょっとたまたま入った時に、茨城って言ってて、地元の人から茨城ですって言われ、注意されたことがあったんですけど、まあそれはどうでもいいんですけど、その茨城、福島県からすぐ南に入ったところに、北茨城市っていうのがあるんですね。まあテレビではあそこが奥茨城、奥茨城っていう設定なんですけど、似てるなとか思って。で、この5月もまた行くつもりにしてるんですけどね。何の話？そう。もうちょっと、忍耐して聞いてもらうと筋が見えてきます。北茨城市の、もう津波でね、激しくやられた地域なんです。で、そこにね、4代ぐらい、おかみさんがね、経営している旅館があるんです。温泉旅館。豊島屋、月浜の湯っていうね、とっても上等な温泉の出る温泉宿です。そのね、温泉宿も、もう本当に海辺に立った旅館で、それこそこう、旅館を飲み込むかのようにこう、押し寄せてきた津波によって、1階部分が全滅をした。負債を5億円ぐらいこう抱えた、そういう旅館なんですけど、そこにね、出会いがあって、去年ちょっと行ったんですね。そうしましたら、その旅館のおかみさんっていうのが、渡辺徳代さんっていう方で、クリスチャンのおかみさんだったんですね。それで、土曜、本当に失礼だったなと、今からも冷や汗が出るんですけど、土曜日のね、夕方3時頃にね、お邪魔したんですね。土曜日の夕方3時の旅館って、一番お客さんがチェックインする忙しい時間ですけれども、うっかりしていて、その渡辺さんにぜひ会いたいと思って、ちょっとお邪魔した。そしたらね、1時間半くらい私たちを迎えて、一生懸命話してくださったんですね。本当に大変でした。100人ぐらい従業員、関係者あるんですけど、もう一人もね、失いたくない。本当にこう、彼らを雇用し続けて、旅館経営をこうやっていきたい。でも全くもう、行政も、そしてまた、それこそ、この国の、この政策も、そしてまた自分たちの力もですね、また地元地域ももう、本当にもう散々にね、被害を受けて、もうどうしようもないっていう、そういう中で、言われたんです。先生って言って、私、聖書の言葉に慰められました。毎日。で、実は彼女はスポーツ少女だったんですね。それで中学高校時代テニスをよくなさったみたいで、インターハイとか国体とかそういうところで活躍されたそうですけども、教会に通われてたんですね。で、教会の先生から、徳代さんって、聖書を覚えていますか？聖書の言葉を心の中に蓄えると、あなたが試みられた時、苦しい時、どうしようもないと思う時に、言葉があなたに力を与えますよって言われていた。そして あの頃本当にこうスポーツ一生懸命していて、もうそれこそ受験の勉強もあるし、クタクタフラフラ。でも教会に行くたびに先生から聖書の言葉はあなたに力になり、あなたに命になりますよって言われて、一生懸命覚えていたその聖書の言葉が、もうダメっていう状況の中で布団の中にもう潜り込んでね、全てのものからもう逃げ出したいと思って縮こまっている時に、心の中にささやきとなって、また頭の中に文字となって現れてきました。いくつかの言葉はその時にね教えてもらったんですけど、一つは、そう、ローマ人への手紙の5章っていうところがあるんですけどね、渡辺さんこうおっしゃったんですね。それだけではなく、患難をも喜んでいるっていう言葉。高校時代、そんな言葉ね、覚えたらいいですよ。素晴らしい言葉言われたって、それが私に何か関係があるんだろうかってなことでしたね。でも、その言葉が突然自分の心にこう浮かんできたっていうんですね。それだけではなく、患難をも喜んでいる。で、その後、何と記されているかっていうと、なぜなら、患難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。そして、希望は失望に終わることはない。先生、本当にどうしようもないときに、やっぱり人のね、言葉や人の慰めもまた届かないっていうか、別に相手が悪いとかそういうことじゃ全然なくてね、本当に自分がもうどうしようもないときに、やっぱり自分が相手の人に届いてあげられないように、相手もやっぱり自分に届けない、そういう心の底の部分があるっていうか、でもその時この聖書の言葉が私に力を与えたんです、そういうふうにこうおっしゃったんですね。先生、聖書の言葉は力がある、ですねって、命があるですねっていうふうにこうおっしゃったんですね。でそのことも、心に、響いたことだったんですけど、まあ、今日こうやって一緒に礼拝を今ですね出席なさっている皆さんの中にも、聖書の言葉に親しんでいる方々もあろうかと思うんですね。でそういった方々も一緒に賛同してくださると思うんですね。何もなんかこう人にね話してあげるようなそんな出来事は自分には特にないけれども、ね、確かにそうです。聖書の言葉には命があります。聖書の言葉に力があります。私を支えて、私を慰めて、そして私をまた奮い立たせてくれる力がありますと、そのようにですね、一緒にこの語ってくださる方々がたくさんあるんじゃないかと思うんですね。終わりたい時間がつきましたけれども、今日はですね、クリスチャンっていうのはどんな人ですかって、皆さんのそれぞれの印象はそれは大事になさったらいいと思うんですね。真面目な人なんだ、誠実な人なんだ、日曜日たんびに教会に行く人なんだ、他にも皆さん様々なこう理解があると思いますけれど、それは自分の中で多分大事にしたいなと思っているような姿なのではないかなと思うんですよね。と同時にもう一つですね、クリスチャン、それはイエス様からご覧になって、私に学ぶ人たち、聖書の言葉にそれこそ、芯を置き、土台を置き、そして家を建てる、そのような人たちのこと。岩の上に家を建てた人と砂の上に家を建てた人の、聖書では有名な例え話もあるんですけれども、 自分の人生という家を何を土台にして建てるのだろうかという、そういう話なんですけどね。聖書の言葉に根ざした生き方ですね。それは、それこそ様々な人生の試みの中にあって、押し流されることのない確かな土台をあなたに与えるということを語っているんですね。ぜひ聖書の言葉に親しんでいただいて、そしてまたそこから慰めやまた励ましをいただいて、本当に人生を豊かに歩んでいただければ感謝です。一言祝福をお祈りさせていただきます。恵みの神様、あなたの御名を讃えます。今日4月のオープンチャペルに皆様をお送りくださいまして、共に歌い、また共に谷口さんの信仰体験談に耳を傾け、またクリスチャンとはどのような人ですかということについて、ひととき聖書を味わいました。本当に弟子と聞くと何か少し距離を置きたくなるような響きもありますけれども、愛に富んでおられるお方、私たちのことをよく知っておられ、私たちがどのような人であるのかを、わきまえた上で、なお、愛し、そしてすべてを、この受け入れてくださっているお方、のみならず、十字架で、自分自身を死に渡して、命を与えてくださったお方、このお方に、それこそ、学びつつ歩む、人生の豊かさ、そして確かさを、どうぞこれからもっと深く知ることができますように、どうぞ私たちをお恵みくださるように、また、教会に、集ってくださいました方々のその歩みの中に、またその生活の中に、またその、ご家庭の中に、あなたの、守りと、助けと、また導きと与えてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。